おはようございます。フォレスト出版編集部の寺崎です。
同じく編集部の森上です。
はい、今日は昨日に引き続きまして気になるニュースを、取り上げてみたいんですけれども、今日は、森上さんの方からなんか気になるニュースがあるということなんですけど、
はい、うん、これちょっと残念なニュースっていう感じなんですけど、
残念なニュース、
まあご存知、本の月刊情報誌ダヴィンチっていう雑誌がね、角川さんからずっと出てて32年創刊して10月休刊、10月発売の11月号で休刊することが発表されたという悲しいちょっとニュースなんですよね。あ、まあ実際はこの雑誌自体のその存在ってもう本当に唯一無二だったと思うんですよね、うん、実際その本とのね、これ多分一つすごいあったのが、その本いっぱいあるけどどんな本を読んだ方がいいんだろうみたいなさ、そのさ出会いっていうのをさ、作るという意味でのね、うん、やっぱりものだったし、これまあ永江さん、永江明さんのあの記事、をちょっと、ネタ元にしてんですけど、永江さん曰くですね、ダヴィンチが画期的だったのは、うん、人から入る本の世界、つまり本から人じゃなくて本っていう著者から入っていくっていうね、うんうん、いうところの部分のその人物からのその作者からのにフォーカスされてその作品に迫るというね、そういったところの部分がすごい画期的だったと、おっしゃっていて、確かにそうだなといういわゆる人物的なねものだったのかななんて思うんですよね。僕もそれはすごい思ってて、でその作者が自分のね作品を語ったり影響を受けたりしたその作品を語るっていうかね、だから角川、月刊角川とかもやっぱりそのあたりって多少あったよね。あれも基本的に月刊角川って音楽文脈みたいなものも結構あったけど、
ね、
音楽、
うん、
だからまあミュージシャンとかそういったところからの、うん、俳優のね愛読書とかっていうのもダヴィンチで載せてたりとか、あかなり贅沢に作ってたと思うんだよね。カラーページ多くて、まあ、雑誌だからしょうがないんだろうけど、
そうだね。でも俺あんまり通過してないんだよな、あんまりってほとんど通過してないんだよな、
う
ん、
だから昔それこそ文芸誌としてちょっとそれにちょっとあれだけども、ダヴィンチとはまた違う立ち位置ではマガジンハウスの鳩よとかね、
あそういった暑い、ね、
あったりとか、まあ、あれは90年代2000年代ぐらいかな、うん、のところで終わっちゃったけど、まあいよいよでもただこれ、まあ、この、ね、ダヴィンチ実際にその文芸誌ではなくてあくまでもねこういっただからね、ちょっとね俺の中で勝手に、うん、出版界のカットみたいなイメージもちょっとあったんだよカットってね、あロッキー4の、うん、
映画というか、
うんうん、人物に寄せたものからその作品を語るとか言ったものはちょっと俺は感じてはいたんだけど、
なるほど、
うん、32年間ね頑張って作ってきた、
これ創刊94年ってことはさ、
うん、リクルートから創刊されたんだね最初、
あそうだったね、うん、これだから出版業界のピークの直前なんだよね、うん、94年っていうことは
96年がピークだからね、
うんうん、だから黄金時代に生まれ絶頂とともの人たちっていう感じだよな、うん、そしてその今、うん、
その後も右肩下がりだからね、うん、まあただその辺の部分でやっぱりそれの存在感はあったけど、うん、まあじゃあ実際俺もこんなにすごい言ってるけどそんな迷子を買ってたか、買ってないからねほとんど、だからなんだけど結局だけど、これさネットが出てからもさずっとやってたじゃん、ずっと出し続けてたわけじゃん、ネ
ット一応あれでしょ、ウェブは継続するんでしょ、ダヴィンチウェブみたいなのは、
あそうなの、
そうじゃないの多分、わかんないけど、
いやいやそんな、
ダヴィンチウェブって多分あると思うんだよな、
うわウェブは続く、
ちょっと待って今ダヴィンチウェブはあるからウェブは続くんじゃないかな、だから紙はなくなるけど、うん、ウェブで生き残っていくということなのかなとは思ったけどね、うん
うん、なるほどね、まあなんかそういうなんかね、ざわざわするというか、まあ、時代のあれも
なんかあれじゃない、チャンスって狙ってる人もいるじゃないの、この座席、ダビンチの席
いるかな。よっぽどなんかそのあれがないとなかなか売れないからだと思うんだけどね。だからこれのね、ボイシーでも話した、あの、まあ文芸誌としてほら小学館のゴート、
売れはね、売れてるもんね、
売れてる、あれは文芸誌だからね、まああくまでも、でも新たなその文芸誌としてね、頑張ってるっていうことで、だからその本に絡む雑誌、文芸誌なんていうところって結構意外と狭いジャンルだったりとかするけど、それでね、ヒットするものはヒットしますよっていうところはあるんだろうけどね。
確かにでもダヴィンチ、俺の勝手なイメージはね、薄く広すぎるなっていう感じがしたんだよな。だからなんかあんまり必然性を持ってなかったって、誰がぶっちゃけ誰が読んでるのかなみたいなところはね、思ったことはあった。
でやっぱりこれリクルートだからさ、なんかイメージとして俺業界の人間として思うのは、なんかいろいろなんか載せずに枯れ取られたイメージっていうのもちょっとあるんだよね。
あ、そうだったんだっけ、
リクルートの時代は。角川の時はどうだったか知らんけど、角川になってから、
そっかそっか、
なんかね、
そう
お金のね、だからそれこそほら結婚情報誌のさ、ゼクシーのさ、あれでは結婚、その式場からお金取ってるのと同じで、確かにそう出版社にっていう、なんかそんなようなイメージもちょっと俺の中ではあったけど、いやそれが本当にそうだったかどうかちょっとあまり経験のこと言えないんだけど、まあいいよね、なんかイメージがね、そんなようなイメージだったの、僕もリクルートのイメージ、
そう感じの出版の業界の状況を見るとありえるよね、それは十分に。
角川に移ってかどうなったか知らんけど、でもたまになんかほらうちの本を取り上げてくれたりとかしてたからね。
2013年だって角川に移ったのが。
ああなるほどね。
メディアファクトリーを経て2013年かとか。
リクルートからメディアファクトリー、そして角川か、なるほどね。まあだから変な話、俺たちの時代、その出版業界に入ったのは俺98年大学卒業、98年で考えると、ずっとやっぱりずっと一緒にいたんだなっていう感じがする、ね、96年でしょ、これちょっと2つぐらい先輩か、
そういう考え、
ちょっとあるね、
確かにな、
まあこの辺の、だってここにも書いてあるじゃん、流行語大賞特別造語賞を受賞した修学氷河期の名付け親とも知られる中園康弘さん、これが創刊編集長だったからね、まあ、まさにな
んかね、有名な名前が有名な方だよね、でもあれかな、書評メディアってじゃあ今なんかあんの、
書評メディアっていうのは
今
だからそれだけでやってるところってないよね。だからもう今まだもちろんいわゆる大手新聞社の、例えば朝日の書評欄とかはあるだろうけど、本だけでやってるとかそういったところはないんじゃないかな。
じゃあなくなっちゃうってことか。
まあこれ書評でもないからね、ダヴィンチって別に。どっちかといえば、情報誌だからね、これどっちかといえば。その、こんな作品がみたいな、人物をフォーカスしてみたいな、インタビュー記事があってみたいな。でもまあ素敵な本だからね。
はい。
出しちゃったね、まあちょっと残念だね。
はい、はい、ということで本日は、創刊、から32年の、ダヴィンチが、とうとう休刊してしまうというような、ニュースを取り上げてみました。関連ニュースのリンクは貼っておきますので、気になる方ぜひ、チェックしてみてください。ということで本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。